日焼けによる染み、そばかすをする30の対策。その1、染みは年を取れば発展できるものではない。年を取れば染みは発展できるわけではありません。確かに年齢とも関係する点もありますが、わずかな影響です。実は染みの原因のほとんどは紫外線です。花粉症に似ています。花粉症は一定の花粉の水づけとある種が発症します。染みも同じです。花の奥には紫外線のためのようなものがあります。ある一定量を超えると、コツが溢れ出すように染みができるのです。紫外線を浴びることがなければ染みはできません。例えば、お尻を見てみましょう。お尻には染みが一つもできていませんよね。毎日、椅子に座り、衝撃や圧迫を受ける部分にもかかわらず、染みはありません。お尻は普段紫外線を浴びることがないため、染みもないのです。その他、脇や腕の裏なども、太陽の下に当たりにくい部分も染みがないはずです。低い違いがあるからではありません。体の部分も服は同じです。違いがあるは紫外線によって当たっているからです。紫外線さえ当たらなければ染みができないそうです。もし、将来において全く紫外線を浴びなければ染みができることはないと主張する人の専門家もいます。いかに早く日焼け対策を始めるか。人生で浴びる紫外線は10代に6倍になると思います。もうこれ以上、染みはつかない。そう思ったら、今この瞬間から紫外線対策を始めましょう。日焼け対策がきちんとできていれば、これ以上染みが増えることはありません。染みは年を取れば発展できるものではありません。染みのほとんどは紫外線を浴びることができる現象です。日焼け対策をすれば防ぐことができるものなのです。今から本格的な日焼け対策をする。日焼けによる染み、そばかすをする30の対策。その2、肌の問題がないなら今こそ対策を始めるベストタイミング。仕事でされるのはプログラムステージではありません。普段の業務中です。何も問題がない仕事中、問題が起こらないように先のことを予想し、前提で動けるかどうかです。問題が起こっていたら動く人はそこで終わりです。トラブルが起こっていたらすでにトラブルなのです。復旧はできるかもしれませんが、トラブルが発生した事実は消えません。しかし、問題が起こる前に動いた人はそもそもトラブルが起きません。トラブルが起きないように普段から前提で動いているのです。他の人と差をつけていくのです。前提で動く習慣は仕事だけの話ではありません。美容においても前提が有利です。私はスキンケアに力を入れると肌が舐めると思い、わざとスキンケアに力を入れてしまいます。肌が舐めるかどうかは個人差があります。スキンケアをすればいいのですが、わざわざ手を抜く必要はありません。手を抜くと肌が舐める以上の悪影響があります。手を抜いた結果、染みは足りなくなりやすくなります。染みしわのためにもできていたらは細いのです。できた状態はすでにかなり悪化した状態です。大切なことは予防です。できたら何とかするのではなく、できる前に予防が大切です。前提で動くのです。例えば、今あなたの方に染みは足りないとしましょう。肌に悩みがないからまだ大丈夫。問題がないうちはみんなのほとんど油断します。だからこそ今がチャンスです。問題がない今だからこそ差をつけるベストタイミングです。問題がない今気づけてよかったと思うことです。問題が起こる前にした対策は5年後10年後に差となって現れるのです。問題が起こる前に今こそきちんとしたスキンケアを整える。日焼けによる染みそばかすをする30の対策。その3、なぜ日焼けに続けると肌は黒くなるのか。日焼けは肌が黒く変色します。このことを私たちは肌が焼けると表現します。焼けるという表現のためでしょうか。日焼けて黒くなった状態のように食べられたことです。本当に肌の熱を伴って日によって焼けていると思われていますが、そうではありません。焼けというのはあくまで例えば表現であり、正確な状況を表しているわけではありません。では、実際はどういう状況なのでしょうか。なぜ紫外線に当たると肌は黒くなるのか。一言で言えば紫外線から4万5秒反応です。紫外線を浴びすぎることは低いとって悪いことです。紫外線の肌の奥まで入ると、コラーゲンや皮下筋繊維を介して皮膚組織にダメージを与えます。炎症や水膨れの原因になります。また、細胞の遺伝子や DNA を傷つけてしまい、皮膚がんのリスクを高めるなど、健康被害を与えてしまうのです。そこで、皮膚は紫外線の感じから肌の奥の細胞が残されています。メラノサイトという細胞です。メラノサイトはメラニン色素と呼ばれる黒い色素を作る構造です。なぜ黒い色素を作るのかというと、紫外線を抑えるためです。紫外線は黒い色素に吸収される性質があります。メラノサイトが作り出すメラニン色素という黒いバリアによって紫外線の侵入を防ぐ働きがあります。海を泳ぐことを動かせると黒い水を吐く様子を見ています。メラノサイトも紫外線という刺激を受けて動かせると黒いメラニン色素という水を吐き始めるのです。メラニン色素は染みのもともとのためか、あるいは摩擦されていますが、私たちの体になければならない存在です。もしメラノサイトがなければ私たちの体は真っ白になります。ほんのわずかな日光に当たるだけで紫外線によって細胞の DNA が傷つき、健康被害を受けてしまいます。とてもではありませんが、日中日光の下で活動することができなくなります。私たちが健康的に暮らしているのはメラノサイトがあるわけです。日光に当たって肌が黒くなるのは実際に焼けているのではなく、体を持っている正常な肌の防御反応なのです。日焼けによる染み、そばかすを防ぐ30の対策。その4、紫外線 UVA、UVB、UVC のそれぞれの特徴としない。紫外線には大きく分けて3種類あります。UVA、UVB、UVC です。このうち UVC については地球の温度を吸収するため地球には届きません。地球にとって紫外線は UVA と UVB の2種類です。そのため一般に観察する日焼けには UVA と UVB に考慮されています。ところで UVA、UVB、UVC にはどのような違いがあるのでしょうか。どれも紫外線ではありますが特徴や違いがあります。それぞれ整理をしながら確認していきましょう。UVA。UVA は324ナノメートルの波長を持つ波長のない紫外線です。UVA は UVB よりも高いところまで届くため影響は肌の浅いところだけでなく深いところまで影響があります。長時間の中に続けると皮膚の老化が早まりシワや赤みの原因になります。シワや赤みの原因と同じ紫外線といえば UVA と覚えておくといいでしょう。化粧品で UVA 極は特別損UVB。UVB は283、310ナノメートルの重低度の波長の紫外線です。UVB は UVB ほど肌の深いところまでは届かず肌の表面で吸収されます。その他の影響も肌の表面にできる染みが中心です。染みの原因と同じ紫外線といえば UVB と覚えておくといいでしょう。化粧品で SPF という表記は UVB を防ぐ効果を表しています。UVC。紫外線のうち一番高い悪影響があるのは UVC です。これが一番怖いです。波長は187ナノメートル。UVA や UVB に比べて波長が短くて悪影響の大きいため副反応の原因になりやすいとされています。染みは網の原因はもちろん短時間で高い電子を通るに対する強力な紫外線です。これまでは温存吸収されて地上には届いていませんでした。しかし近年の温存高い問題によって次第に危険性が増しつつあります。BA と SPF で防ぐ紫外線の種類を覚えておく。日焼けによる染み、そばかすを防ぐ30の対策。その後、UVA と UVB、肌により良い影響を及ぼすのはどちら。地上にとって紫外線は2種類あります。UVA と UVB です。日焼け止めでもこの2種類の紫外線を厳密に分けて販売されています。BA という表示は UVA を防ぐ意味です。SPF という表示は UVB を防ぐ意味です。2つの異なる紫外線とあれば悪影響の違いになるところですね。さて問題です。UVA と UVB、どちらの方が肌に対して良い影響を与えるでしょうか。正解は UVB です。UVA の UVB の方が何十倍もより強い紫外線です。遺伝子を傷つける意味では UVB の方が圧倒的に危険です。外であれば日焼け止めを選ぶ際 UVB を防ぐ SPF 表示だけで参考にすればいいと思いますが待ってください。美容の面からは話は変わります。UVA はシワや髪の原因になる紫外線です。UVB は染みの原因になる紫外線です。見方を定める前提ではどちらも悪影響です。どちらの紫外線も見方には快適です。日焼け止めを選ぶ時は SPF だけでなく BA を意識してやるのが正解なのです。危険性に関わらず UVA も UVB も避ける。日焼けによる染み、そばかすを防ぐ30の対策。その6、日焼けには2種類ある。3番と3番の違いとは。日焼けはどれも同じと言われてはありません。日焼けには2種類あります。3番と3番です。どちらも日焼けであることには変わりませんが少し意味が異なります。日焼けの場合によって対処も違いますからここで覚えておきましょう。3番。炎症を起こさない程度の日焼けのことです。外出して日になって肌が少し焼けてしまったというパターンがよくなります。主に UVB の紫外線による影響によって起こります。程度の日焼けであるため炎症や痛みが止まることはありませんが肌が黒くなることで死因になる場合があります。3番を起こした後は、見かけ症状でしっかり日焼け色素の浸透を促し、元の肌色を取り戻しましょう。3番。肌炎症を起こすような強い日焼けのことです。バランスで見てください。ビーチでうっかり出てしまった時によくなります。UVA と UVB の両方の強い紫外線の短時間であることで、メラニン色素の多くが並ばず、肌炎症を起こした状態です。つまり、焼けと同じ状態です。炎症が低い場合は、水膨れができることもあります。低く働いているので、肌の DNA も強い損傷があるため、死因ができやすい状況です。3番を起こした後は、急いで世界に冷やして炎症を沈めましょう。焼けと同じ状態ですが、しばらく前は、無理難度は控え、十分な休養を取ることが大切です。ただし、水膨れの状態が後半に上がる場合は、自己判断せず、病院で見てもらいましょう。3番と3番の違いを理解する。日焼けによる染み、そばかすを防ぐ30の対策。そのなら、日焼け止めは SPF が20枚は十分に効果があると考えていい。SPF は UVB を防ぐ力を表した数字です。染みやそばかすを防ぐために SPF の数字を目安にして選んでいくことでしょう。数字が高ければなるほど効果が高くなるのは間違いありません。この数字ですが、誤解しやすい点があります。例えば、SPF10 の場合、日焼け止めを塗っていないと測られ10倍の参考になる意味です。SPF30 なら日焼け止めを塗っていないと測られ30倍の参考になる意味です。数字としては大きな違いがありますね。しかし、チャレンジで考えると、実はあまり変わりません。SPF10 の紫外線の率は 93%。SPF20 の紫外線の率は 95%。SPF30 の紫外線の率は 97%。SPF50 の紫外線の率は 99%。いかがでしょうか。SPF20 と SPF30 の効果の差は数字の差としないことほとんど分かりません。 95% と 97% は現実的に考えてほとんど同じ効果といって差し支えないでしょう。つまり実際の効果であれば SP20 もあれば十分な効果があるということなのです。SP20 を使うのは長時間内出することです。普段の生活なら SP20 で十分に日焼けをすることができるのです。SP20 を目安に選ぶ。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その8、日焼け止めに変える SP の数字の意味とは、日焼け止めの商品に必ずあるのが SP という表記です。UV を防ぐ効果を意味する数字です。SP は別名日焼け防止数と呼ばれます。数字が高いほど日焼け止めの効果が高くなります。さて、日焼け防止数とはいえ、実はこの数字には厳密な定義があります。何を意味しているのかというと、日焼けをするまでの時間です。皮膚は一定の紫外線を浴びると日焼けします。SPF1 に対しておよそ20分です。SPF2 なら40分です。SPF3 なら60分です。SPF10 もあれば300分であり、およそ2時間半という計算になります。SPF20 もあればおよそ5時間です。ということは、SPF50 もあれば毎日しゃべる計算になります。しかし、これはあくまで理論上の数字であり、そうはいけません。人間は体温調整のため汗をかいています。時間があれば皮脂も分泌されます。その結果、日焼け止めの直しに今ができたりするのです。SPF9 が高くても押してしまえば意味がありません。毎日に行わないのが現実なのです。おすすめは SPF20 から30程度の日焼け止めを3時間に1回程度の割合で塗り直す習慣です。塗り直しがきちんとできれば SPF の数字が低くても十分日焼けを防げます。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その9、高いSPFの日焼け止めを塗っていても塗り直しは必要。あ、日焼け止めの塗り直しは面倒だ。そういう人があることを思いつきます。朝に強い日焼け止めを塗っておけば1日10分のではないか。なかなかいいだそうです。あらかじめ強い日焼け止めを塗っておけばもちろん楽なのではないかと思います。確かにSPFが高いほど肌が赤くなるまでの時間は長くなります。例えばSPFが10の場合なら理論上は16時間ほどの生産になります。しかしこれは皮脂や汗をかかない場合の話です。理論上は問題なくても現実はそうもいきません。どんな人でも皮脂は分泌されますし、体温調整のためわずかに汗をかいています。汗をかくといってもだから慣れませんことだけではありません。普段から私たちの体は恒常性といって一定の体温を保つためわずかに汗をかいています。どんなに効果の高い日焼け止めも皮脂や汗によって慣れているということにはありません。つまりSPFの数字の高さに変わらず塗り直しは必要なのです。どんなに日焼け止めのSPFが高くても日焼け止めは定期的に塗り直す。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その10、日焼け止めを重ねるにすればSPFの効果は足し算で計算できるの。化粧品には日焼け防止効果が備わったものが多くあります。日焼け防止効果のある化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、フェイスパウダーなどです。日焼け防止効果のある例を重ねていくうちに、そこが疑問になります。日焼け止めを重ねるにすれば SPF の効果は足し算で計算できるのでしょうか。例えば SPF10 の化粧下地の上に SPF10 のファンデーションを塗るとします。単純に足し算で考えれば SPF は20になるはずです。実際はどうなのでしょうか。残念ですが SPF は単純な足し算ではありません。紫外線のカットする数値がメーカーによって異なるからです。ただし20にはなりませんが10になるのは確かです。重ねるようすることで紫外線の防ぐ膜が20になるため紫外線防止の効果がより高くなります。無駄な努力にはならないということです。SPF は単純な足し算ができないことを知った上で重ねるよう上手に活用しましょう。紫外線の防ぎ状況に応じて重ねるよう上手に活用する。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その11、帽子も塗るためを減らしたければ耐水性の日焼け止めを選ぶ。SPF の数字は日焼けを始めるまでの時間を表した数字です。SPF1は日焼けを始めるまでおよそ20分という意味があります。しかし、時間を表している数字にも関わらず、あまり意味はありません。人間の皮膚からは絶えず汗が染み出ているため日焼け止めになるのです。無駄になった状態では日焼け止めの効果も反転します。およそ3時間に1回ぐらいの目安で塗り直しが必要になるのです。塗り直しが面倒。塗り直しをする方法はないの。どうしても塗り直しが面倒なら耐水性のある日焼け止めを選びましょう。耐水性のある日焼け止めは汗が染み出しにくいため一般的な日焼け止めの効果が長く続きやすいのが特徴です。ただし、あくまで水や汗に強いというだけで落ちないわけではありません。塗り直しの感覚はいつも余裕なくしているのですが、適切な塗り直しは忘れないようにしましょう。ただし、耐水性が強いほど大きなネットにして成功しやすい傾向があります。転倒の商品などで試しながら選ぶようにしましょう。日焼け止めの塗り直しが面倒なら耐水性のあるものを選ぶ。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その次に、状況に応じて使い分けたい日焼け止めのSPFと EMの目安。日焼け止めは強いものほど成功しやすいのであります。紫外線の防ぐ成分がたくさん含まれているためネットにしますし、独特の照射が目立ちやすくなるのです。これらの目立たという人は私だけではないはずです。あらゆる場面で対応できるよう、日焼け止めは一種類に絞ろうとすると、場合の高いものになります。つまり、施工中の悪いものになってしまうのです。紫外線の防ぐ成分できるだけ施工中の良いものを選ばない。一種類の日焼け止めを使ってもいいですが、状況に応じて使い分けるとうまくいきます。平日と週末など生活スタイルが異なる際は、状況によって日焼け止めの強さを使い分けましょう。一般的にSPFは次の状況を目安にしましょう。日常生活ならSPF10と EA。長時間内出勤の時はSPF30、EA。強い日差しでも絶対に肌を痩せたくない時はSPF50以上、EA。この3種類ならば生活のあらゆる場面で対応できるはずです。無駄なく、無駄なく日焼け止めの使い方です。一種類の日焼け止めより状況によって使い分ける。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その13、SPFの数字は細かく表示されているのに、EAはなぜ3段階しか表示しないの。UVを防ぐ意味である SPF。SPFは数字でかなり細かく表されています。SPF10、SPF30、SPF50などです。その一方、UVを防ぐ意味である EA。EAは大きな表示しかありません。EA、EA、EAの3段階のみです。順にやや効果がある、効果がある、非常に効果があるという意味です。せっかくなら EAの数字で細かく表示してくれば分かりやすいのに、そう思いますよね。なぜこのように大きな表示なのか疑問に思いませんか。実は化粧品業界に社会異常がなくされています。SPFは主に UVを防ぎます。UVの問題とは日焼けや浸透です。SPFの数字の意味は厳密には日焼けを始めるまでの時間の長さです。SPF1は日焼けをするまでにおよそ20分という意味があります。日焼けの状態ははっきり目に見えるため正確な時間の中に数字で表しやすいのです。一方、UVA の問題とはシワやたるみです。シワやたるみに関しては人体実験の調べる細かく定義するのも難しいのです。しかも UVA のシワやたるみの影響は個人差があるためはっきり時間や量で計測しにくいのが現実です。そのため大きく3段階の表示になっているのです。ちなみに EA は日本独自の共通法です。日本国内で日焼けを起こす際は EA が存在しないため気をつけておきましょう。EA の起こされた長期の意味に気づく。日焼けによるシミ、トラスを防ぐ30の対策。その14、塗っているのは日焼け止めだけでもクレンジングは必要。クレンジングとはメイクを落とす洗顔のことです。メイクを落とすときは洗顔料をいきなり使うのではなくクレンジング料を使ってメイクを落とすのが一般的です。メイクをしているならまずクレンジングからですね。しかしクレンジング料を使うべきか判断の迷いがあります。顔塗っているのは日焼け止めだけの場合です。メイクということは固さまではありません。日焼け止めならクレンジングはいらないのではないかと思う人もいるでしょう。しかし塗っているのは日焼け止めだけでもクレンジングは必要なのです。日焼け止めは紫外線を防ぐため汗や皮脂でも落ちにくいように使われています。物もよりますが油も含ませているのが一般的です。普通に洗顔料を使うべきではなかなか落ちないのです。残った日焼け止めが何らかのトラブルを引き起こすこともあります。日焼け止めもメイクの一つです。メイクの一部にあるものを少しでも塗っているならまずクレンジングから始めるのが正解です。たとえ塗っているのは日焼け止めでもクレンジングから始めましょう。塗っているのは日焼け止めでもクレンジングをする。日焼け用紙にトラスを防ぐ30の対策。その15、日差しがあるなら部屋の中でも日焼け止めが必要。どの電柱や体などには辛くなポスターを見たことがあります。彼らの直後は辛くですが、しばらく汗を次第に言わせていきます。なぜ言わせるのでしょうか。紫外線の影響です。紫外線が当たると、色分子の高さで肌が重なるしまうのです。言わせたポスターが紫外線の影響だと思うと、目に見えない光とはいえ少し怖い気がしませんか。でも、部屋の中から光から日焼け止めをなくても大丈夫ではないか。確かに部屋の中から直射日光は当たりません。しかし、大丈夫だとは言い切れません。あなたの部屋の中にポスターは貼っていますか。もし貼っていなら貼った当時と比べて少し言わせていませんか。多少なりとも言わせていなら部屋の中でも紫外線の影響を受けているそうです。窓ガラスから入ってきた日光が部屋の地面に明るい反射しているのです。部屋の部屋ともよりますが、窓ガラスの間に紫外線も入り込んできていると思って間違いません。日光が入ってきている間に光でも紫外線が含まれています。長期間になると紫外線の影響を受けて下に言わせるのです。だからとはいえ部屋の中でもわざわざ日焼け止めを塗るのは現実的に考えて面倒です。この場合、UVCとは紫外線をカットする透明のシートです。UVCとは窓ガラスに貼っておけば紫外線をカットすることができるため日焼け止めを塗る必要がなくなります。見た目も透明ですが、部屋の雰囲気を壊すこともないのです。部屋の窓ガラスに UVC と貼る。日焼けメイクに興味を持ち始めるのは10代中盤から後半になるでしょう。新規になると以前のようになるためメイクに興味が出るとしそうです。メイクに出る気はありませんが、あまり安いのはお勧めしません。そもそも若い時期はメイクをしなくても気が十分整っています。学生時代は勉強に集中する意味でもあまり安いメイクにはふさわしくありません。しかし、日焼け止めだけは違います。日焼け止めに時期が安いことはありません。むしろできるだけ早くケアをする方が賢明です。紫外線はシミやシワの原因になります。個人差はありますが、統計によると人生で紫外線の半分以上は10代のうちにあると言われます。コップの水が溢れるように一定の紫外線量を浴びると 太陽の紫外線を浴びると膚がの原因にもつながると確認されています。海水浴や歩くなど太陽にタップに浴びるときはタップに日焼け止めを塗りましょう。たとえ子供でも長時間の外出なら日焼け止めをお勧めします。赤ちゃんならベビー用の日焼け止めです。幼い子ほど膚が薄いので紫外線の影響も受けやすくなります。美容面だけでなく健康面においても紫外線は早い時期から防いでおく方がいいのです。太陽に当たるなら年齢に関わらず日焼け止めを塗る。日焼けによる蕎麦を防ぐ30の対策。その17、うっかり日焼けをしてしまいやすいのパターン。本来人間の肌は紫外線を浴びることなければ信じられません。いつの間にか日焼けしてしまった。そんな人にはどこかに油断があります。日が当たっていないにもかかわらず日焼けをしてしまうことはありません。必ずこの回になろうと思う油断があって気づけば紫外線を浴びてしまっているのです。そんな日焼け対策を探りやすいパターンが5つあります。油断しやすい場面に、曇っていたら。地上に届く紫外線のうち 90% は UVA と言われています。さらに UVA は雲を作りやすい特徴があります。紫外線は目に見えるものではありません。曇って天気が悪くても海水の特徴から僕らに入れるのが非常に届いていると言われます。天気が悪くても油断できないのです。油断しやすい場面に、潰しちゃったら。潰していたことは紫外線との確認の悪いものはありません。そもそも紫外線には別にありません。部屋の中にいても安心できません。窓ガラスから紫外線が入ってきています。窓ガラスから部屋の中に入ってきた紫外線が地面や壁などに反射して紫外線の影響を受けてしまうのです。UV タップができる透明のシートを窓ガラスに貼ると問題が解決します。もしくは紫外線タップの機能を持つ家庭もおすすめです。油断しやすい場面の光に見たら、光にいても紫外線が届いています。たとえ光にいても直射日光が地面や壁に跳ね返っています。光が涼しくて長時間でも大丈夫だろうと油断しやすいためたくさんの紫外線を浴びてしまいやすいのです。光にいてもきちんと紫外線対策が必要です。油断しやすい場面の洋服を着ていたら、服を着ている部分は日焼けしないだろうと思うのは誤った考えです。たとえ洋服を着ていたとしても服の色がしないと紫外線を通してしまいやすいのです。日焼け防止をするなら白い服より黒い服です。黒は紫外線を吸収しやすいため日焼け防止に効果があるのです。油断しやすい場面に気をつける。日焼けによる蕎麦を防ぐ30の対策。その18、日焼け防止をするなら4チューズ。白い服より黒い服の方が紫外線を防ぎやすい。今日は気温が上がりそうだ。こんな日は爽やかで明るい色の服を着ていこう。そう思って、アスペルカラーの明るい色の洋服を選びます。暑い季節ほど黒い色は涼しいので、爽やかに涼しい明るい色の装束を着ます。明るい色ほど爽やかなイメージがあり、暑い季節には一般ですね。しかし、日焼け防止の面会は理想ではありません。確かに服を着ている部分は紫外線のある程度カットできますが、明るい服では効果が小さいのです。日焼け防止の面会は実は嫌です。日焼けをしたくなければ暗い色の服を着るのが正解です。色濃い色と光を遮断する力が強くなります。透明の面会より黒いサングラスの方が光を遮りやすいのと同じです。明るい色ほど紫外線を通しやすく、暗い色ほど紫外線を防ぐ効果があります。紫外線の防ぐなら、茶や黒は熱を吸収しやすい痛みが少し感じますが、日焼け防止は一番です。日焼けをしたくなければ明るい色を1回用と覚えておきましょう。帽子も日傘も明るい色を1回用が効果的です。紫外線を防ぐ目的なら明るい色を1回用を意識する。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。その19、日焼け止めを使っているほとんどの人が実は塗りたくない状態である。日焼け止めは発売前実際に人体を使って効果を測定しています。特に UV を防ぐスティーフは日焼け始める前の時間であるため、かなり正確な数値を確かめることが可能です。この際、面白い話を耳にしました。メーカーの実験の際、日焼け止めの量はしっかり塗られた状態です。少なく均一に分厚く塗っています。当然ですね。ここで面白いデータがあります。化粧品メーカーの調査データによると、日焼け止めを使っているほとんどの人が塗りたくない状態とのことです。この結果は、どの化粧品メーカーがどの年齢層の男女に確かめても同じだそうです。普段使っている日焼け止めを見てみましょう。日焼け止めの中に書かれている説明を読んでみましょう。普段あなたが塗っている量と比べてどうでしょうか。実際のところ、塗りたくない状態が多いのではないでしょうか。やはり、できるだけ肌に酸化されたくない思いがあるためか、息を吸うのして自然と量が少なめになる傾向があります。一般的に日焼け止めに表示されているスティーフは1平方センチメートルにつき2グラムを塗ったとの数字です。私たちの普通の肌からすると少し量が多いです。SPF30 を書かれた日焼け止めはしっかり塗られていることと SPF30 の効果があります。塗りたくなければ、実際は SPF20 も SPF10 も効果がされてしまうのです。この際に日焼け止めの量を再確認しましょう。日焼け止めはしっかり塗る。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。その10、なぜ日焼け止めはチャンや亜鉛という金属が含まれているのか。日焼け止めは金属が使われていることがあります。一番よく見かけるのはチャンや亜鉛という金属です。なぜ金属が入っているのでしょうか。金属が含まれているのは紫外線を反射するためです。人たち前では紫外線を吸収させることで日焼け防止をしていました。紫外線吸収剤と呼ばれる成分が使われていました。しかし、吸収の際に熱を伴ったり、吸収力に限界があったりするため、今では差別されています。現在では金属成分で反射することで紫外線を防止しています。紫外線散弾剤と呼ばれます。体のように反射するため、強力な紫外線の防止効果が必要です。強力な効果があるのですが、欠点もあります。金属を使った日焼け止めであるため、金属アレルギーの人が使うと炎症を起こすことがあります。また、参加者には活性酸素を吸い出す可能性についての報告もあります。金属が慣れた人は金属が使われていない、ノンケミカルと呼ばれる日焼け止めを使うことをお勧めします。日焼け止めに含まれる金属成分の必要以上に抑えないようにする。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。その11、ノンケミカルの日焼け止めは普通の日焼け止めと同じなの。日焼け止めの中には紫外線吸収剤が使われているものがあります。紫外線を吸収して熱エネルギーに変える成分です。さらっとして最高値よく紫外線をしっかり吸収するのが特徴です。ただし一つ難点があります。紫外線を吸収する際、化学変化を起こすことです。この化学反応が辛いヒリヒリした刺激になることがあり、人によって合わないことがあるのです。日焼け止めを塗ると肌が荒れる。そういうときに目安になるのがノンケミカルという表示です。ノンケミカルは紫外線吸収剤を使用する紫外線散弾剤を使用している日焼け止めのことです。紫外線散弾剤は肌に比較的優しいのが特徴です。化学物質を使っていないので化学反応がありません。体のように紫外線を反射するので化学反応がないのです。ノンケミカルの日焼け止めは肌が弱い人でも肌に比べます。普通の日焼け止めに比べて防止効果が弱く、強く吸収する欠点もありますが、徐々に改善されつつあります。現在、紫外線吸収剤を使った日焼け止めは下になりつつあると、代わって紫外線散弾剤が下になりつつあります。普通の日焼け止めが弱い人はぜひ検討してみましょう。肌が弱い人はノンケミカルの日焼け止めを使う。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。その12、日焼け止めを塗るのは面倒。こんな時着ておけばいい対策は。日焼け止めは塗るのに時間もかかりますし、手も汚れます。塗ったら塗ったで独特の目立つもあり、気が済まない人も多いことでしょう。日焼け止めをするのは面倒くさい。日焼け止めを塗るのは面倒な日傘です。もちろん日傘でも完全に紫外線を獲得できるわけではありません。しかし、手で大幅に紫外線を獲得できるのは一番おすすめの方法です。日傘を差すだけなら大きな手間がなく楽ですね。事前に反射した紫外線の多少浴びることになりますが、何もしないようにはなしです。日傘も色々なタイプがありますが、おすすめは黒色の日傘です。紫外線は黒色に吸収されやすい性質があります。黒い日傘の方が紫外線をより効果的に防げます。発症性は高いですが、日焼け止めの手間を省くなら妥協したいところです。日焼け止めは面倒な黒い日傘を使う。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。なぜなら紫外線防止効果のある化粧品を使っている。化粧品は夏用と冬用で分けている。日焼け止めは暑い季節が出ている人がいます。ブルブル寒い季節になれば紫外線もあっと止むような気がします。しかし誤解です。日焼け止めは年中必要です。季節によりの変化が大きいと紫外線量の大きな違いがあるように思います。確かに気温が低い季節ほど紫外線量は少なくなりますが、あくまで少なくなる程度です。寒い季節でも紫外線は降り注いでいます。国に必ず地球上に住んでいるならどこでも紫外線対策は必要です。極寒の地である北極や南極ですが紫外線は降り注いでいます。季節によって日焼け止めの強度を変えるのはいいのですが、一切やめてしまうのは考えものです。寒い季節は日焼け対策を油断しやすいため日焼けしやすくなる場合が多いのです。シミが増やすのは夏より冬です。寒いからこそ暖かさを求め自分から日差しになろうとします。紫外線のことをすっかり忘れやすいのです。年々保存状態が進むことで地上に届く紫外線量が増えているというデータがあります。これまで以上に気をつける必要があるでしょう。季節に変わらず紫外線対策は年中する。日焼け用紙に蕎麦を防ぐ30の対策。その14、朝や夕方も紫外線対策が必要である本当の理由。強く照りつける日差しの強い昼間、夕までもなく紫外線対策が必要です。日焼け止めを塗って日傘や帽子をかぶります。紫外線量は12時から14時までがピークになります。この時間帯は夜までもなく日焼け対策をしていることでしょう。一方、朝や夕方はどうでしょうか。日差しが弱いため紫外線量も少ないのが特徴です。朝や夕方は日差しが弱いから日焼け止めや日傘はいらないだろう。いえ、違います。朝や夕方も紫外線対策が必要です。なるほど。朝や夕方はいえ弱い紫外線があることには変わりないから、きちんと紫外線対策をすべきだと言いたいのだろう。確かに紫外線が弱いのは事実ですが、大切なポイントを戻しています。昼までなく朝や夕方も紫外線対策が必要である理由はもう一つあります。昼間は太陽が上にありますよね。つまり日差しが上から下に向かっています。一方、朝や夕方はどうでしょうか。 朝や夕方は太陽からの日差しが当たりつけるため、より顔が赤くなります。紫外線の弱いのは事実ですが、朝や夕方の方が顔の年代が高くなりやすい。その上、朝や夕方にはほとんどの人が油断をして日焼け止めや日傘をしていないので、紫外線の影響を受けやすいわけなのです。朝や夕方も油断せず紫外線対策が必要です。ここで、三上さんです。朝や夕方も油断せずに紫外線対策をしておく。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その15、赤ちゃんも日焼け止めは必要。日焼けの対策は早い方が賢明です。紫外線の影響は肌を大きに蓄積されるため、早い段階での対策が大切です。私たちは新陳代謝が活発で、シミやシワの影響は少ないのですが、大人になってからできます。早いうちから対策をしておけば、大人になってもシミができにくいです。宿難の予防もされます。幼い頃、紫外線に対するリスクを知りません。そこで、親の上で手を仕上げるためにかかっています。日光に長時間かかるなら、大人だけでなく、子供のうちから日焼け対策をしておくといいでしょう。もちろん、赤ちゃんも必要です。赤ちゃんは宿難が薄くて柔らかいため、紫外線の影響を強く受けやすい状態です。むしろ赤ちゃんこそ日焼け対策が必須です。ただし、赤ちゃんは体の薄くて敏感であるため、大人が使う日焼け止めをそのまま使うのは控えた方がいいでしょう。おすすめは赤ちゃん向けに使われた日焼け止めのローションです。食べる場合もあるので、最初に着地するのを忘れずにしましょう。可愛い甘いものは親の手でかかっているようです。日光浴をするときは赤ちゃんもベビー用の日焼け止めを塗っておく。日焼けによるシミ、そばかすを日焼け止めは SPF は数字の高さに関わらず定期的な見直しが必要です。日本的には SPF が高い頃日焼け止めの効果もなくするはずですが、朝や日の影響でなくなりやすくなります。さらに空気の地や保護の影響で酸化が進み、防御力も低下します。きちんと日焼け止めの効果を維持するなら3時間に1回は見直しが必要になるのです。さて、問題なのはどう見直すのか。日焼け止めを見直すとき、いきなり新しい日焼け止めを上から重ねるのはよくありません。日焼け止めの層が薄くなり、かなり影響します。では、どうするのがいいのでしょうか。体の部分に応じた上手な日焼け止めの落とし方があります。腕や足の場合、まず、面積の広い腕や足の方は、石やタオルを水に出して、古い日焼け止めをきれいに落としましょう。水に出すことで、きれいに落とせると同時に体の保湿もなります。その上から、もう一度新しい日焼け止めを見直しましょう。汗や足も一緒に落とせるので、気持ちよく拭き取れます。乾燥が広い場合は、保湿クリームを重ねると、保湿を維持することができるようになります。メイクをしている場合、メイクをしている場合は少し工夫が必要です。水をつけた石でいきなり落とすのはよくありません。水で拭いてしまうと、肌が乾燥しやすく、メイクの悪くなるからです。水ではなく、乳液をつけましょう。乳液で湿らせた石を使えば、肌の乾燥を防ぎつつ、上手にメイクを落とせます。その上から、メイクを見直しましょう。保湿ができると同時にメイクの良くなるのです。体の部分に応じて、上手に日焼け止めを見直す。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その17、生理中や妊娠中は、シミができやすい。女性ホルモンの一つであるプロゲステロンが関係しています。生理中と妊娠中は出産に関わる活動が活発になるため、女性ホルモンであるプロゲステロンが大量に分泌されるようになります。その量は通常より10倍以上も多くなると言われています。プロゲステロンは女性になってはならないホルモンです。受精卵の着床をスムーズにしたり、妊娠中の排卵の抑えたりする作用があります。しかし、同時に紫外線の反射性を高めてしまう作用もあります。そのため、生理中や妊娠中は少し紫外線に当たるだけで、シミができやすくなってしまうのです。さらに、ストレスの影響もあります。生理中や妊娠中は2回的にも精神的にも苦痛を伴いやすい傾向があります。睡眠不足になったり、不規則な生活になりやすかったり、など心身ともに大きなストレスを感じやすい時期です。紫外線に弱いことに加え、心身のストレスも感じやすいため、心もできやすくなってしまうのです。シミは一度できるとなかなか消えません。日差しの強さや季節に関わらず、生理中と妊娠中はいつも以上に日焼け対策を万全にしておきましょう。その上で生理中や妊娠中は無理な生活をせず、自分も優しくいたわってやりましょう。できないときには弱いを吐いて誰かの力を借りることも大切です。痛みを感じるときは無理をせず、ゆっくり休養を取りましょう。生理中と妊娠中は特に日焼け対策に力を入れる。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その18、雨の日の高さは黒を選べ。雨の日は分厚い雲があるせいで少し薄暗い天気です。太陽は分厚い雲にしっかり隠れていますから、紫外線もほとんどカットされているものだと思いますが、そうではありません。実は雨の日ですが、紫外線は降り注いでいます。海星の紫外線量を 100% と考えれば、雲の日は 60% 前後であり、雨の日は 20% 前後です。今には非常に届いています。意外にも多いですよね。紫外線には UVA と UVB の2種類がありますが、UVA は浸透力が強いため、曇っていても死にやすいのです。UVA はシワや髪の原因になりやすい紫外線です。紫外線量が弱いため、日焼けという現象がないだけであり、危険な紫外線が降り注いでいます。ただし、幸いにも雨の日は傘を差します。さしたさな紫外線カットの雨を外すため、大きな問題に発展することはないようです。時々、小雨くらいなら傘を差さない人がいますが、本当は傘を差す方がいいのです。雨に濡れて風を通す意味もありますが、紫外線対策にもなるからです。また、地味なポイントですが、傘の量も大事です。雨の日に傘を差すなら黒い傘がおすすめです。黒の方が紫外線の最良効果が強いからです。そこまでやる人は、まだ個人の考え方次第です。徹底的に書くことができるなら、一つの知恵として覚えておいてそうなんでしょう。雨の日に差す傘は黒水。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。その19、男が日焼け止めをしても全く変ではない。男の人の中には男の癖に日焼け止めをするのは怖いのではないかと感じる人がいます。日本の方がシャープで力強い印象があります。男性なしに日焼け止めを塗っていると非常に弱々しいイメージがあります。また女性の真似をしているかのように変わった人だと思われることもあるかもしれません。男性も変わらず女性のようなスキンケアをして恥ずかしさを感じるのです。そうしたイメージもあってか男性が日焼け止めを塗ることに性的な印象を持つことがあります。大丈夫です。全く恥ずかしいことではありません。男性で日焼け止めが必要だと思っているのは大変素晴らしいことです。紫外線についての知識を得ているそうです。紫外線の影響は医学的にシミやシワの原因になり、皮膚の影響も確認されています。そうした紫外線の新しい知識と対策をしているから、男でも日焼け止めをしたいと思っています。日焼け止めの面倒だと思うのは誰でも同じです。面倒に前向きな姿勢といい対策といいきちんとしたことがです。その面倒さを面倒と思わず、きちんと手入れをしようとしていることだけは、むしろ人としての根本と言えるでしょう。素晴らしいことです。恥を感じる必要は全くありません。むしろ全く日焼けを終わらずにしているほど恥ずかしいことです。恥じらなく、堂々と日焼け止めを塗りましょう。日焼けをされていれば、シミやシワは確実に予防できます。5年後や10年後ばかりの人と驚かれるのです。男性でも堂々と日焼け止めを塗る。日焼け止めのコストパフォーマンス毎日日焼け止めを使っていると最終ペースが速くなります。日焼け止め1本の量も読めますが、2週間に1本あるいは1週間に1本くらいになります。本来、消費ペースが速いのは、後半にしっかり塗ることができているそうです。もちろん、罪悪感を抱く必要はありません。しかし、罪悪感がなくても、コストパフォーマンスの悪さは感じます。最低数が速いと、日焼け止めの費用が速いに挟んでいるのです。もし、コストパフォーマンスの悪さを感じれば、工夫があります。肌の面積が広い部分の良い部分を工夫すればいいのです。例えば、紫外線カットのない部分です。腕の部分は露出しやすく、面積も広い部分です。腕の部分の専用の部分で覆っておけば、その部分に日焼け止めを塗る必要がなくなります。毎日の習慣にすれば日焼け止めの使用量をかなり抑えることができます。日が当たっている時に見せて斜めになれば取れます。またスカートや短パンより長ズボンの方がいいアイデアです。ジーンズのような長ズボンの方がより広範囲に紫外線を抑えることができる日焼け止めの量も抑えることができます。個人の好みやファッションも良いですが、できるだけ優先範囲で工夫をしましょう。日焼け止めとファッションの両立できるベストなファッションも見つけましょう。露出しやすく、面積も広い部分を覆って日焼け止めの使用量を抑える工夫をする。日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ30の対策。まとめ、その1、今から本格的な日焼け対策をする。その2、問題が起こる前に今こそきちんとしたスキンケアを行える。その3、日が当たると肌が良くなるよう理解する。その4、ピエとスピーフで防ぐ紫外線の種類を覚えておく。その5、危険性に関わらず UVA も UVB も抑える。その6、3番と3番の違いを理解する。その7、SPF20 を目安に選ぶ。その8、SPF の数字のみを理解する。その9、どんなに日焼け止めの SPF が高くても日焼け止めは定期的に塗り直す。その10、紫外線の防ぎたい状況に応じて重ねる用途に活用する。その11、日焼け止めの見直しが面倒な耐水性のあるものを選ぶ。その12、1種類の日焼け止めより状況によって使い分ける。その13、PA の出された状況の意味に気づく。その14、塗っているような日焼け止めだけでもクレンジングをする。その15、部屋を窓ガラスに UV シートを貼る。その16、太陽に当たるなら年齢に関わらず日焼け止めを塗る。その17、油断しやすい場面に気をつける。その18、紫外線の防ぐ目的なら明るい色に一回用意する。その19、日焼け止めはしっかり塗る。その20、日焼け止めに含まれる金属成分の必要量を乗せないようにする。その11、肌の弱い人は無添加の日焼け止めを使う。その12、日焼け止めが面倒な黒い日傘を使う。その13、季節に変わらず紫外線対策は年中する。その14、朝や夕方も油断せずに紫外線対策をしておく。その15、日光浴をするときは赤ちゃんもベビー用の日焼け止めを塗っておく。その16、体の部分に応じて上手に日焼け止めを塗り直す。その17、生理中と妊娠中は特に日焼け対策に力を入れる。その18、雨の日差し傘は黒水。その19、男性でも堂々と日焼け止めを塗る。その30、露出しやすく面積の広い部分を覆って日焼け止めの使用量を抑える工夫をする。